こんにちは、田村莉子です。 TOEIC 研究室聞くメルマガをお届けします。読む方のメルマガは url toeic8.com/mm toeic8.com/mm、 こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。今回は9月14日土曜日の TOEIC、 私は午後受験ですね、の雑感です。雑感なので TOEIC テストを受けた人向けということではないです。気軽におしゃべりとして楽しんでいただければなと思います。まず話しておきたいと思ったのはパイロットプログラムです。パイロットプログラムに関する話題が土曜日の TOEIC テストで出てきました。もちろんこのパイロットプログラムという言葉を全然知らなくても全く問題ないです。テストでもすごく丁寧にプログラムの内容が説明されていましたので、パイロットプログラムって言葉を知らなくても普通に問題解けます。で、ただその知っているとパイロットプログラムっていうのを見た瞬間にすぐにこう状況が把握できたりとか、あとパイロットプログラムってちょっとパイロットという言葉に引っ張られて飛行機を操縦するパイロット関連の話かなと初めにこう誤解してしまう人がいるかもしれないので、ちょっとお話しておこうかなと思いました。私はこの単語をよく知ってて、なぜかというとアメリカのね、特許商標庁でこのパイロットプログラムというのがすごくたくさんあるんですよ。今回このポッドキャストでお話しするにあたって久しぶりにアメリカの特許商標庁のウェブサイトを見てみて、そこで検索してみたんですけれども、もう百何十件出てきました。なんとかパイロットプログラム。なのでお仕事が例えば特許関係の人はもうパイロットプログラムってすごい身近な言葉だと思うんですね。ただこのパイロットプログラムは業種とか業界によってはもう全く知らない方もいらっしゃるでしょうし、学生さんはね、特にわからないと思うのでちょっとお話しておこうかなと思います。パイロットというと飛行機のパイロットが思い浮かぶと思います。で、パイロットプログラムといった時にもちろんそういう飛行機を操縦するパイロットのためのプログラムという意味で使われることもあります。例えばそういう飛行機の操縦を教える学校でパイロットを養成するプログラムとかですね。ただ今回お話しするパイロットプログラムはそちらではなくて、いわゆるね、調査とか試行テスト、そういった意味の方のパイロットプログラムになります。ちなみに TOEIC テストでよく出てくる言葉でフォーカスグループというのがあります。こちらも何回も何回も出題されてますし、公式問題集にも載ってますから結構知ってる方も多いのかなと思いますが、説明しておきますと、新しい商品、製品、新しいサービスなどを作るとき、開発するときにマーケティング部門でその市場調査や、あるいは製品開発部門でもうある程度出来上がった製品について消費者、エンドユーザーの意見を直接聞きたい、そういう時に協力してくれる人にモニターみたいな感じですね、謝礼を払うなり、あるいはその商品をプレゼントするなりして、実際に商品とかあるいはサービスを使ってみてもらって意見を聞く。これ比較的少人数で、実際にどっか会議室で集まってもらってミーティングをしたりとか、あるいは最近はこの Zoom とか Skype とかのね、電子会議室で会議をしたりとかして話を聞く、そのグループのことをフォーカスグループと言います。これに対してパイロットプログラムとは、あるサービスとかあるプログラム、その実際のローンチ、リリース前に行われる実地試験のことです。もう比較的完成に近づいてきて、もうこれでいけるかなっていう時に本格的に導入したり実施する前に、実際の規模よりも小さい規模で、例えば地域を限定したり、それから対象者を限定したりして実施してみて、その効果を見たり、あるいは問題点を洗い出したりするプログラムのことです。先ほどのフォーカスグループに比べたらもっとずっと大きい規模で実施されるので、実際の利用状況はどうだったか統計的にね、調査をすることもできます。例えばループみたいな電動のキックボードのパイロットプログラムっていうのはバンクーバーとかトロントとか、結構その他にもいろいろあちこちでされてるみたいなんですけれども、私は実際中身は見てないですけれども、例えばね、この場所からこの場所へ利用する人が多かったとかね、どの時間帯の利用者が多かったとか、そういう統計的なね、調査をできるわけです。 ちょっと話それますが、土曜日の TOEIC テストでスクーターの話も出てきたんですよ。私ね、スクーターって言われてイメージするのは小型の原付バイクだったんですね。ですがちょっとその問題を見ながら、スクーターってなんだろうと思って調べてみたら、スクーターってすごいいろいろなもののことを指すんですね。いわゆるループみたいな電動のキックボードもスクーターですし、それから電動車椅子っていうのかな、人が座って動ける車椅子にこうちょっとハンドルがついたみたいな感じのもスクーターですし、二輪のものもあるし、三輪のものもあるし、四輪のものもあるし、まあスクーターという概念ってすごい広いんだなと思いました。それで土曜日のTOEICテストでスクーターの自動操縦みたいな機能についてちらっと出てきたんですけれども、いや自動操縦なんてできるのかなと思って、これもちょっと帰って検索してみたらあるんですね。私が見つけたのは YouTube でね、製品紹介ビデオみたいので見たんですけれども、なんかそのコメントにすごく良くないコメント、あんまり買うのは勧めないみたいなね、その買った人からのコメントも結構ついてましたけれども、まあ実際にその自動操縦スクーターっていうのもあるんだなと、その土曜日のね TOEIC テストで初めて知りました。ちょっと話がそれましたが、このパイロットプログラムの説明のためにまさにドンピシャな例があるのですけれども、それがこの前の回のポッドキャストでお話しした770円の TOEIC 模試です。これ何かと言いますと、通常のね TOEIC 公開テストっていうのは会場に実際に出かけて行って受験するんですよ。でそれはね7800円ぐらいするんですね。でそれ以外に正式な TOEIC 公開テストではないのですけれども、IP テストというのがあります。学校とか会社とか、あるいは英会話スクールとかでね、公式じゃないけれども、TOEIC テストに準じたテストを実施できる制度です。それでこの IP テストも、それなりに一人当たり数千円かかるんですね。その会社が負担する場合は、テストを受ける人は0円の場合もあるかもしれませんが、まあその会社側が負担してると数千円かかるわけです、一人当たり。さらに IP テストは通常は個人では受験できません。それをね770円で受験できます。しかも個人で受験できます。ただし期間限定、対象者限定というのが TOEIC 770円模試です。まずね、これ受験できる人が限られています。今年の6月23日から10月の12日に実施される TOEIC の公開テストを申し込みした人、その中で希望する人、770円払ってオンライン模試を受けてみたいなっていう人が対象者です。この770円模試はオンラインの TOEIC の模試なのですが、今ね行われているIP テストのオンライン版とはね違う形なんですよ。問題数がね多いんですね。ですからこう多分ね新しい形のオンラインのテスト、何かしらのオンラインの TOEIC の模試を準備していて、もうほぼ完成に近づいているんだけれども、実際にねやってみたらどんな感じなのかっていうのを小規模にねテストしてみた感じですよね。これ多分ねその受験する日とか時間帯も見てるんじゃないかなと思ったりします。何曜日のね何時ぐらいに受ける人が多いのかなと。というのはあんまりねみんなが同じ時間帯に集中してしまうとテストのサイトが落ちたりすると、それはちょっと問題がありますよね。まあそれは個人に IP テストを受験可能にすると考えている場合の話ですね。企業とか学校とか団体に限っていれば、まあ、そこまである時間帯に人が集中するってことはないでしょうから。というわけでこれまさにパイロットプログラムの例ですよね。どんなデータを取ってるかは知りませんが、770円という通常よりもすごい安い価格で、ただし期間を限定、対象者も限定して協力者を募り、これからもしかしたら導入されるかもしれない新しい形のオンラインのテストを実地で試してみるという試験だったわけです。パイロットプログラムってどんなものかね、なんとなくイメージできたんではないかなと思います。もう一つね、土曜日のテストで私気になったのが楽曲、音楽の使用料についてなのですよね。こんなに高いのかなと思って、この話もしかしたら次回のポッドキャストでするかもしれません。ひとまず今回はここまでします。 お聞きいただいてどうもありがとうございました。
教育研究室ひくメルマガポッドキャストをお届けしました。
読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm で登録してください。
YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。